こんにちは、まるです。このラジオでは私の取り留めのない話をしていきます。2021年3月11日、東日本大震災の日から10年が経ってしまいましたね。あの時犠牲になられた方のご冥福をお祈り申し上げます。今回正直話そうかどうか迷ったんですけど、自分のための防備録として残しておこうと思います。ちょっとトラウマがあるよとか、そういう話あんまり聞きたくないなっていう人は、こちらで U ターンしていただくことをお勧めします。私は当時22歳で、大学を卒業する年でした。それで福島の企業の方に合格というか内定が決まったので、アパートを探そうと思って青森県の方から福島県に向かう途中で地震に遭いました。で、地震の時は高速バスの中にいたんですね。青森から弘前市から仙台市までのバス、高速バスの中で、もう少しで仙台市に着くなっていうあたりの時に、14時46分、地震が発生しました。正直震度がどれくらいだったのかは分かりません。弱くても6弱、下手すれば7のところに、震度7の場所にいた気がします。目的地まであと45分くらいの位置だったので、もう少しで仙台市着くところだったんですけど、高速道路の上にいて、人生で初めて高速道路の路肩にあんなにたくさんの車が駐車しているのを見ましたね。で、バスやトラックも駐車をしようと試みているようではあったんですけど、止まるためのスペースがなくて、ずっとゆっくり走り続けなければいけなかったので、まるで観覧車に乗っていて、ものすごい横揺れがしている観覧車に乗ってそのまま前進をしているような、もうちょっと世界がぐるんぐるん回りながら前に進んでいるような感じでした。で、地面がどんどん割れていくのも見たりして、ああ、これはもう家に帰れないし、実家にも帰れないし、福島に行くことも無理だろう、仙台市で避難所を探すしかないなっていうふうにその瞬間から思えたし、警察も出動して高速の入り口を封鎖していたので、これから先仙台市のバスターミナルに降ろされた後にどうしようかっていうのを考える時間がもらえた分、高速バスの中にいてよかったなと思いました。止まるスペースがなかったせいで、たくさんの人を乗せたまま進まなきゃいけないバスの運転手さんは本当大変だったろうなっていうふうに思ったことを覚えてます。当時まだ SNS をやっていたので、で、その後、この震災の後に SNS やめちゃってたんですけど、その当時の SNS を見たら、雪の中で整備士の方が大変そうだなとか、津波大丈夫かな、余震まだあるかな、道路が割れちゃってるっていう感じでバスの中で実況中継しているツイートがありました。それで本来の時刻よりも1時間遅れくらいでバスターミナルに着いて、それがだいたい 16時半くらいだったんですね。でその降り立った仙台の街並みがもう本当に壮絶な光景でした。ガラスが割れてめちゃくちゃになったショーウィンドウだったり、落下した看板や窓枠やガラス、そして壁、隆起して波打っている地面、大渋滞の車の列、信号が止まった道路、傾いた電信柱、アナログ時計はすべて2時46分止まってしまっていました。どれも街の音楽が消えて、本来はいるはずの仙台駅の前の鳩も消えていて、ここは危険なので立ち入らないでくださいっていうお姉さんの声とか、みんなが静かにでもざわざわしているっていう感じが、ああ異常事態だなって思いました。でまず公衆電話で実家に電話をかけようということで、公衆電話の方に列はなされていたのでそれに並びました。で、地震が発生した後直後に雪が降り始めたせいで、みんな少しずつもう春の装いになっている人たちが雪にさらされて、寒い寒いっていう風にガタガタ震えながらみんなで並んでいたんですけど、多分休日の東京よりも人混みがひどかったんですよね。もう隙間を縫って歩くことすら難しいみたいな、ここはフェスの会場かなっていうぐらいの人混みで、その中でまあ雪を避けるために傘、私の前の 列の前の人たち、お母さんと娘さんが傘を差してたんですけど、その傘の先っちょが私の頭に刺さってまして、で雪が溶けた水が私の頭を伝ってボタボタボタボタ落ちてる状態だったので、どうしよう言うべきかな、でも前の人たちずっと寒い寒いって言ってるからこの傘外したら絶対寒いだろうなって思って、私はまあそこまで寒いっちゃ寒いけどそこまで寒くもないから我慢するかって思ってそのまんまいたら、通りすがりのおじさんがその親子さんに話しかけて気をつけなって言ってくれて、ありがたかったんですけど、だったらもうやっぱ自分で言えばよかったっていう、ちょっと自分の中の笑い話があります。あんだけ人混みの中で傘を差すっていうのはかなり難しいかもしれないので、防寒対策ってどうすればいいんですかね、ああいう場合難しいな。道路も本当に大渋滞を起こしてて、信号も壊れているっていうか停電しているからついていない状態なんですけど、3台車が進行したら対向車側が、対向車というか十字路ですね、十字路で3台ほど別の歩行の車が進んだら次の3台くらい次の車が進むっていう、みんなで秩序だった動きをされていて、時々大きい音がするって言えば譲ってくれてありがとうっていうサンキュークラクションくらいで、本当に日本人すごいなって思いました。でそうこうしているうちに公衆電話の順番が私に回ってきたんですけど、あそうだ、その前にいろんなちょっと数箇所にかける必要がある人っていう方も結構いらっしゃったんですけど、それこそ3箇所くらい電話かけたらもう一回列に並び直すみたいな感じで、みんな自分の連絡は最短で済ませて その場を立ち去るっていうすごい秩序だった社会の人たちだなっていうふうに思ったのを覚えています。で、私自身はもう実家の方に電話するぐらいで、母親にすぐに母親がすぐに出てくれて、今日はもう仙台の街並みで避難所探して泊まりますって伝えて、私が一番震災のなんだ震源地に近いっていうことは分かっていたので、他の家族はもうみんな大丈夫だよって母親から聞いて、じゃあとりあえずみんなも気をつけてって言って電話を切りました。で、その前に SNS で災害用のダイヤルって何番でしたっけっていう風に聞いたら、すぐに答えてくれる方とかがいらっしゃって、とてもありがたいなと思いました。ちなみに災害用の伝言ダイヤルっていうのは171っていう番号があるので、詳しく知りたい方は検索してみてください。で、それから電話を並んでいたらだいたい17時半くらいになったので、ああ日没までもう1時間切ってしまったから避難所を探ししなきゃなって思っていたところ、を大通りを交通整理している消防士さんを見つけまして、交通整理してるとこ申し訳なかったんですが、避難所って近くにありますかって聞いたら、もうずっと始終笑顔で、あ、この先をまっすぐ行ってちょっと曲がったところにありますよ、気をつけてくださいねって、すごい優しく、この忙しい中でも笑顔を絶やさずに言ってくださる20代前半くらいの消防士さんが対応してくださって、こういう大変な時に笑顔でいられるってすごいなって思いました。もうね、本当多分この当時同い年くらいだったんですけど、こういう人息子に欲しいなって思ってました。で、そこからだいたい30分くらいほど歩いたら避難所を発見することができて、ちょうどお隣に幼稚園か保育園があって、そこに預けられていた子どもたちをお母さんやお父さんが迎えに来て慌ただしくしているのを見ながら避難所で避難させてもらえることになりました。そこで対応してくれた職員さんとかも、家族の方大丈夫なのかなって正直心配にはなってたんですけど、皆さんテキパキと優しく対応してくださって本当にありがたかったです。それで避難所で一息ついていたら、サラリーマンのおじさんたち数人が同じように帰れなくなったから避難所にやってきたんですけど、ちょうど私が一人でいるところの横の席に座られて、どうしたの姉ちゃん、一人なのっていうふうに気軽に話しかけてくださって、で、食料はあるのって聞かれて、いや何も買えなかったけど水はあるので大丈夫ですって言ったら、いやダメだよ、ちゃんと食べなきゃ、こんな大変な時なんだからって言って、自分たちが雪の中ずっと並んで買うのも大変だったろう、パンと水を皆さんから一つずつ恵んでいただいて、いや本当人情味にあふれた街だなというふうに思いました。私は逆に何もお渡しするできるものがなかったので、ラジオを常に持ち歩いていたので、この時は iPod だったかな、そこでいろいろ検索して、でラジオ音源を、しかも面白いことに私拡大鏡というか、あのなんて言うんでしたっけ、スピーカーも持っていたので、そのまま音を大きくしてラジオの音源を提供しました。で、そうこうしているうちに避難所の方でラジオの方を準備してくれるようになったので、自分のラジオは消してニュースを聞いていたら、若林区に200人から300人の遺体が流れ着きましたっていうニュースが流れたんですね。 私はこの時仙台の街並みに詳しくなくて土地勘がなかったので全然わからなかったんですけど、確か今自分がいるのは青葉区っていうところで、若林区って隣の区だったはずだな、え、若林区って内陸じゃないっていうふうに思ったのを覚えてます。で、周りの人たちはもっと詳しい方々ばっかりなので、若林区にってみんなざわめいてて、でもラジオ音源でしかニュースが聞けない状態でテレビなんてなかったですから、何が起こってるんだってみんなでざわざわしたっていう覚えがあります。そこからもう本当怒涛の心配メールが来まして、今どこにいるのっていう友達からのメールがたくさん来たんですね。あ、私は無事だよ、何があったのって聞いたら、ものすごい大きな津波が海側の町を襲ってるんだよ、君がいるのどこっていう風に感じでみんな心配して連絡くれて、でそれに対応している中、兄からも連絡が来まして、電気が回復するのがいつかはわからないから、連絡先、電話番号、かけるべき電話番号をメモして、電源は今のうち切っておきなっていう風に連絡をもらって、助言をもらって、で友達にも、私は今無事だから、あなたの周りにいる私の知り合いに一緒に連絡してもらってもいいっていう風に連絡をして、電源切るねって伝えて、電源を切って、少しでも消費しないようにしていました。でその後、非常食のビスケットや水をいただいて、あとはトイレは水を自分で入れて流すっていうスタイルで用を足したりして、でブルーシートにみんなで雑魚寝して、1枚の毛布を5人のおじさんと足先を温めるために分け合って足を突っ込んで寝ました。あと足は毛布でカバーしたんですけど、体の方は自分が着ていたコートで賄いました。それで何度かやっぱり余震があって、何度か外に出たんですけど、仙台の街並み全部停電してたので、すごい星が綺麗でした。みんなで星が綺麗って顔が知らない人たちと話をして、でこの時に顔が見えない中話をした老夫婦の方、家だと不安だから避難所に来たよっていう方々もいらっしゃったんですけど、その後どなたか分からなくって、結局もう一度話しかけるってことはできなかったので、今も元気だといいなと思います。で次の日になって、午前中はちょっと街の中を探索したり、買い物ができたので、そこでちょっとした食料を買ったりして過ごしました。でそんな中で山形行きの臨時便出ていないかっていうことを探している人たちと出会うことができまして、情報をいろいろ共有させてもらいました。そんな中、高校生くらいの子たちがマクドナルドでもらってきたパンを、これもう売り物にできないからってもらってきましたっていうふうに言って配り始めたんですね。で、大体もういわゆる働き盛りの大人たちが、どうぞって高校生の子たちが持ってきた時に、まず子供とお年寄りから渡してあげてっていうふうにみんな言って、いろいろそこで物々交換が始まったんですね。で私は飴だったりこんにゃく畑をあげたりしてました。充電器がないって言ってる子に充電器貸してあげて、貸してあげたりもしたんですけど、やっと電気も回復したので、すぐありがとうございましたって返されて、家に帰ってから気がついたんですが、充電器がもう壊れちゃってたんですね。本当にあの時貸したのに使えないものを渡してごめんなさい。あのあとどこかで充電ができたことを願っておりますと思っています。で2時くらいになって山形への臨時便が出てるよって っていう話を聞いて、みんなで市役所前のターミナルに並びました。ただ1時間くらいしても全然バスが来る気配がなかったので、私ちょっと市役所内の電話で聞いてみますねって言ってその場を去ったら、ここでようやっと震災の重さを知ったなっていう感じます。もう市役所の入り口を入った瞬間に、通路という通路だったり部屋という部屋に人がギャーッと寝転んでいたり、子供がちょっと駆け回っていたり、もう本当に、ああこれから震災が始まるんだっていう風に痛感した覚えがあります。私にできることがあればこの町に残りたいなっても思ったんですけど、私にこの時できることは、この町の非常食をこれ以上減らさないこと、それから避難所としてのスペースを少しでも空けることぐらいしかなかったので、歯がゆい思いをしながら早く家に帰らなきゃなって思っていました。で、電話をかけてみたんですけど、バス会社には全然通じなくて、でバス停に戻ってみたら一緒に来た人がいなくなってたんですね。ちょうどバスが1本目が来たらしくって、皆さんそれに乗って山形の方に向かわれたようで、お礼が言えなくてちょっと悔しかったなっていう感じでした。で、自分の荷物をその街中にボーンと置いてったんですけど、誰かが持っていくっていうこともなく、そのまま私が置いた時と同じ形でそのままポンって置いてあったので、日本って本当安全な国だなって思いました。で、他にも待っていらっしゃる方がまだいらっしゃいましたし、多分2本目来るだろうと思って待っていたら、やっぱり戻るバスが出てくれて、山形まで高速とかは使わずに下道を進むバスに乗せてもらいました。やっぱり道路が割れていたり崩落があったりして、危険な中をバスの方が運転してくださって本当にありがたいなっていう思いの中、山形駅のターミナルに着いて、ここでまさかの新潟市で働いている兄が会社を休んで迎えに来てくれていまして、本当にありがたいなと思いました。で、何か欲しいものあるかっていうふうに聞かれたんですけれど、もうね、私この時便秘3日目で、とにかくトイレに行きたかった。なんだったらもう避難所で便秘のせいによる発熱をしたりしていたので、欲しいものあるかと言われて普通にトイレと答えていました。で、家に帰って初めてニュースのテレビのニュースを見て、すごい津波が街を襲っている映像を見たんですね。ここでようやっと、で、なんだこれって叫んだら、お前ここにいたんだよと兄に叫び返されて、いや本当に来てくれてありがとうと言ったら、照れながら、まあお兄ちゃんですからと言ってきて、いや年長者ってすごいなって思いました。みんなそんな感じなんですかね。私にとっての震災当日、次の日の体験っていうのはこんな感じで、土地勘がない場所で一人で全てを対処しなきゃいけないっていうのが、やっぱり精神的にはしんどかったなって思います。それこそ体が動かない人だったり、海外から働きに来ている人だったり、なんだったら旅行者の方々とかは本当に心細い思いをしていただろうなと思います。役に立ったこととかはまた次の回で話してみようかなと思いますが、本日はいとこの子供の双子ちゃんたちが今日で10歳の誕生日を迎えました。あの日無事に生まれてきてくれてありがとう、おめでとう。生きていることに感謝したくなる日だなと思います。それではまた次回。 バイバイ。